約聖書215ページです。聖書朗読の後に神の国の約束と題して倉島牧師より御言葉を取り継いでいただきます。それでは聖書を朗読いたします。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。私は去っていくが、あなた方のところに戻ってくると私が言ったのをあなた方は聞きました。私を愛しているなら、私が父のもとに行くことをあなた方は喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。今私はそれが起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時、あなた方が信じるためです。私はもうあなた方に多くを話しません。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることができません。それは私が父を愛していて、父が命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあここから行くのです。
皆さんおはようございます。今日から受難週です。イースターの直前、キリストの十字架への道のりを覚える受難週です。今文字通りの受難だなとは思いますけれども、この受難週はそれとはまた別の、いやもうそれ以上のですね、大事な時期になります。千葉でも先週から週末の外出自粛の要請が出ました。街道で一堂に会しての礼拝はしばらく見送り、それぞれの自宅で礼拝を捧げていただくことになります。まあ、今も画面越しに礼拝を捧げてくださっている方、また残念ながらインターネットがまだつながらないという方もいらっしゃいます。しかし私たちはどこにいても、どのような時であったとしても、心を合わせて主に共に礼拝を捧げます。このような時、教会とは何か、礼拝とは何か、信仰とは何か、命とは何か、その本質を深く探られます。よく言います、教会は建物ではないとはよく言います。しかし私たちにとって、この場所に一堂に会して主を賛美し礼拝する、そのことはやはりとても大切なことだなとも思わされています。顔と顔を合わせる、その時を、またその空間を共有する、それがどれほど私たちにとって大きなことか。実はこれは私たちの信仰ともつながっているものです。聖書が語るやがて来るその日、私たちはイエス様とお会いし、すべての主の民が共に礼拝を捧げます。それが究極的に示された私たちに約束された希望です。 かしこれは何か夢のような世界を語っているわけではありません。今ここにある現実が、この世界が、この苦しむ世界が主によってあがなわれ、神の国として私たちが住む都として、やがて来るその日に完成を見る、その希望が聖書にはある。今の時の苦しみはやがて来る栄光に比べれば取るに足りないとパウロが言ったのも、この神の国を彼は望み見ていたからです。で、私たちは今まさに苦しみの中に置かれているように思います。日々報道されるニュースを見れば、これがただの苦難ではなく、そこには死の可能性すらある、そういうことを私たちは連日知らされています。かなり気持ち的には落ち込むような日々ですけれども、だからこそ大きな不安が私たちを取り囲んでいます。しかし今朝も私たちは、先により大きな苦難を通られた方、そしてその先にある希望を与えてくださった主イエスを覚えて礼拝をしています。ご一緒に主の御言葉に聞いて参りたいと思います。27節、私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えます、私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません。しかしこの言葉とは逆に、私たちは苦難を前にすると心を騒がせひるみます。でもそれは仕方のないことでもあります。誰でもこのような状況を前にしたら心を騒ぐ。主イエスも心騒いだという姿がありました。それは13章にありました。ですから心騒ぐことが悪いわけではない、そうではなくて、心騒ぐ時にこそ私たちは主の語りかけを聞くようにと促されている。私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えます、私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません。私は世が与えるのと同じようには与えない、これが指し示しているのは十字架です。あの十字架を通して私たちに主は平安を与えてくださる。で、さらにこのようにイエスは続けています。私は去っていくが、あなた方のところに戻ってくると私が言ったのをあなた方は聞きました。私を愛しているなら、私が父のもとに行くことをあなた方は喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。今私はそれが起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時、あなた方が信じるためです。イエスはこの場面でこれから弟子たちのもとを離れていきます。あの十字架の受難へと向かうためです。しかしここでも約束を語ってくださっています。あなた方のところに戻ってくる。このイエス様の約束は十字架のさらに先に備えられた約束です。死からよみがえり天に昇られ、弟子たちの前からいなくなる、そのことを想定した約束です。イエス様はこの約束を、それが起こる前に話されました。 この後確かにイエスは十字架の苦難を通り死に、そして葬られ復活し、そして天へと、父なる神の御元へと行きます。弟子たちはイエスが言った通りのことが本当に起きた、そのことを目の当たりにします。ではなぜイエスはこの約束を先に語ったのか。それはイエスが戻ってくる、この戻ってくるという約束を一人一人が信じるためでした。この約束は何のためか。この約束は弟子たちが心を騒がせず、ひるまずに歩んでいくためのものです。弟子たちはあなた方のところに必ず戻ってくる、この約束の言葉をしっかりと握りしめ、困難な中で教会の時代を切り開いていきました。あなた方のところに戻ってくる、これまでもイエス様はこのことを弟子たちに教えてきました。ある時イエスは天の御国について例えでこう語っています。マタイの福音書の25章の14節、天の御国は旅に出るにあたり自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。これ有名なタラントの例えですね。三人のしもべに財産を預け旅立った主人の話です。しかしこの例えはただ主人がいない間しっかりやっときなさい、そういう話ではないんですね。ここにはっきりと天の御国は神の国ですね、神の国は財産を預ける人のようだとあります。天の御国はやがて戻ってくる主人のようだ。ここが大切なところです。もちろんそれはやがて戻ってくるイエス様のことでもありますが、それ以上に神の国が必ずここに来るとの約束です。しかもそれまでの期間何をするのか。私たちは神様から預けられたものを土に埋めて待つということを神は望んでおられない。神が望んでいるのは私たちに預けたものを主人がやがて戻ってくることを望みながら生かし、そして増やすこと。そのようにした先に神の国はやってくるというんですね。もちろんその間に困難なことは起きます。あの一タラントを預けられたしもべがそのお金を失うことを恐れて土に埋めた。彼はただやる気がなかったわけじゃないんですね。なぜならお金を失ってしまうかもしれないリスクがあったからです。リスクある世界に彼も生きていたからですね。そして私たちもこの一タラントの人と同じように思う。イエス様は戻られ神の国がこの地に完成するその時までこの世界には罪と苦難が確かにあります。だから私たちも心騒ぐ、苦難を前にしてひるみ、与えられた良きものでさえ土に埋めてしまう。まるで与えられたものがないかのように土に埋めてしまう。この時の弟子たちも目の前に迫る闇に心を騒がせています。 イエスが天に上げられた後も彼は何度もそのような状況を経験しただろうと思います。しかしその度に彼らのうちに働く聖霊はイエスの言葉を、イエスの約束を思い起こさせたに違いない。イエスはさらにこう語られました。私はもうあなた方に多くを話しません。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることができません。それは私が父を愛していて、父が命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい、さあここから行くのです。いよいよイエスが十字架へと向かうその時が近づいていました。この世を支配する者、これはサタンの別名ですが、まあ、おそらくここでは具体的には裏切るユダ、もしくはイエスを捕らえに来た者たちのことを指しています。受難の時、苦難の時が刻々と近づいています。しかしイエスはここでこうはっきりと言いました。彼は私に対して何もすることができない。彼は私に対して何もすることができない。そんなことはないと思いますね。だってイエス様は捕まって、そして確かに十字架にかけられて、そしてあの苦しみを味わう、死にまで渡される。しかしそうではありません。何もすることができない、それは支配力を持たないということです。何もしないというわけじゃない。イエスに対して何の権威も決定も彼は下すことができないということ。そしてこの言葉は同時に弟子たちにも、そして私たちにも約束された言葉です。確かに苦難はある。私たちの考えや人知をはるかに超えたような、そんな現実も来ます。それは私たちを恐れさせ、平安を奪い、まるで苦しみしかないような、そんな思いへと突き落とすことさえあります。しかしイエスが言うように、それが私たちを完全に支配することはありません。死ですらイエスを支配できなかった。あの十字架が、あの復活が私たちにそう証しし続けています。いかなる苦難が待ち構えていようとも、それが私たちをはるかに超えた力を持つものであったとしても、私たちを支配することはできない。私たちはすでに罪あがなわれ、主イエスにある新しい命をいただき、神の子とされているからです。そしてイエスは私たちの背を押してこう語ってくださっています。それは私が父を愛していて、父が命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあここから行くのです。今私たちが苦難を前にして、その中を信仰を持って通っていくように導かれているのは、まさに私たちを通してイエスが現れること、また御言葉が明かしされるためであるわけです。いかなる時にも主にある約束と希望を持って歩む、それが私たちに与えられた神にある使命です。しかしそれでも私たちはやはり恐れます。 ひるむことがある。しかしイエスはここでこう語っている。立ちなさい、さあここから行くのです。日本語では主語がわからないですね、これ。まあ、立ちなさいっていうのはこれ命令形ですので、あなた方は立ちなさいと。まあ、そういうのはわかります。さあ、ここから行くのです。これは主語をつけると、こうなります。さあ、私たちはここから行こう。さあ、私たちはここから行こう。ここから行くのは私たちだけじゃないんですね。イエス様は私も共に行こうとここでおっしゃっている。さあ私たちはここから行こう。私たちはこのような時だからこそキリスト者として当たり前のことをしっかりと続けていきたいと思います。イエスを愛するというのは、ただ感情的に高まって愛を語ることではありません。イエスを愛するというのは、イエスの言葉を私たちのうちに住まわせ、その身思いに従うことです。このような時だからこそ、私たちはイエス様が教えてくださった祈りを心を込めて祈り続けたいと思います。この後も祈りますが、主の祈りをですね、私たちは祈り続けたいと思うんですね。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちを苦難に合わせないで悪からお救いください。この祈りを私たちは祈り続けていきたいと思います。今日は4月の第一主日です。本来は聖餐式の日です。しかし今はそれが、まあ、ここではですね取り行いません。しかし私たちは今イエス様がパンとブドウ酒を取り、私たち一人一人に分け与えてくださっている、そのことをはっきりと覚えたいと思うんですね。そして来週はイースターです。このような中でもそれぞれの場所で、しかし全世界で主の復活が祝われます。神の国が来る、その希望を抱き、必ずイエス様が来てくださる、共に歩んでくださる、その約束を信じて進んでまいりましょう。立ち上がれ、ここから共に行こう、そう語られるイエス様と共に歩んでまいりましょう。お祈りをしましょう。天の父なる神様、あなたが私たちより先に苦しみを通られ、復活の希望をまた再び私は戻ってくる、神の国が来る、その約束を与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちの周りには今不安が日々日々大きくなり、また確かな苦難も目に見える、そのような状況の中に今置かれています。しかしそこにも私たちの救い主、主イエスは共にいてくださり、また私たちのうちに聖霊が働き、あなたの言葉を 思い起こさせてくださることを心から感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの御言葉によって励まされ、また力を得て、あなたから与えられた良きものをどうぞ用いていくことができますように。私たちに与えられたものを土に埋めることなく、どうぞあなたの御思いに従って捧げていくことができますように、どうぞ導いてください。またどうぞ心を合わせて、あなたの御心がなるようにと、御国が来ますようにと、あなたの御心がこの地で行われますようにと、共に祈り続けていくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉に感謝をして、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。